エルサレムの都があるユダヤの地方から北に行くとサマリア地方があります。サマリアはダビデ王やソロモン王の時代にはエルサレムの都のあるユダヤ地方とともにイスラエル王国という一つの国になっていました。ところがソロモン王が死んだ後、イスラエル王国が北と南の二つに分裂したために別々の国になってしまいました。そしてサマリア地方を含む北の王国はアッシリアという国に攻められて先に滅んでしまい、サマリア地方には外国から送られてきた人々が住み着いたのでした。その後、残っていた南の王国もバビロンという国の攻撃を受けて破壊され滅亡しました。ユダヤ地方の人々はバビロンに連れて行かれました。さらにその後、今度はバビロンがペルシャという国によって滅ぼされると、ペルシャの王キュロスはバビロンにいたユダヤの人々にエルサレムの都に帰ってそこで神殿を建て直してよろしいと命令をしたのです。喜んだユダヤの人々はエルサレムに戻って破壊された神殿を建て直そうとしました。ところが、なんとその時、サマリアの人々が神殿の建築を妨害したのです。結局神殿は再建されましたが、ユダヤの人々とサマリアの人々はこうして敵のような関係になってしまいました。イエス様が故郷のガリラヤ地方からサマリア地方を通って南のエルサレムに向かって旅をしていた時のことです。ある村で重い皮膚病を患っている10人の人たちがイエス様を待ち受けていました。そしてイエス様を見ると遠くの方に立ち止まったままで声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言いました。旧約聖書の掟によると、重い皮膚病になった人は、周りの人々に、私は汚れたものです、と言わなければなりませんでした。しかも、町や村の外に住まなければならなかったのです。かわいそうですね。ですから、重い皮膚病を患っている10人の人たちは、イエス様に近づかないで、遠くの方から声を張り上げて、私たちを憐れんでください、と言ったのでした。これを聞いたイエス様は、祭司たちのところに行って体を見せなさい、とおっしゃいました。これはどういうことでしょう。重い皮膚病にかかった人は、病気が治ると祭司のところに行って体を見せ、清めの儀式をしてもらって町や村に戻ることができました。つまり、祭司たちのところに行って体を見せなさいというのは、あなたたちは病を癒されたから、祭司たちのところに行って体を見せなさいという意味だったのです。結局、この10人の人たちには、実際祭司のところに行く途中で、イエス様の力によって病が癒されるという奇跡が起こりました。きっと嬉しかったでしょうね。10人のうち9人の人たちは、やった、早く祭司のところに行って清めの儀式をしてもらおうと思って道を急ぎました。ところが10人のうち1人の人は考えました。そうだ、まずイエス様のところに戻って感謝をしよう。 そしてこの人は神様を賛美しながらイエス様のところに戻り、イエス様の足元にひれ伏して感謝をしたのでした。この感謝した人はユダヤの人々とは仲の悪いサマリア人でした。イエス様はおっしゃいました。清くされたのは十人ではなかったか。他の国人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。私たちは神様にお祈りをしていろいろなお願いをします。ぜひ神様に叶えていただきたいことであれば、きっと何回もお祈りをすることでしょう。それでは自分のお願いが叶ったときはどうするでしょうか。神様感謝しますと言って神様に感謝をおさらげしているでしょうか。やったラッキーとかよかったと言ってそのままにしていることはないでしょうか。それでは本当に神様を信じているとは言えないですね。神様は私たちのたくさんの願いを毎日叶えてくださっています。ですから、毎日神様にたくさん感謝する生活をしていきたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様に病を癒していただいた十人の人のうち、感謝をするために戻ってきたのは、ユダヤの国の人たちから見れば外国人のサマリア人の人一人だけでした。私たちはお願いをたくさんするのに、神様に感謝することが少ないということを、このお話から知らされます。神様は私たちのいろいろな願いをいつも聞いてくださっています。ですから、神様に毎日たくさん感謝して生活していくことができますように、どうか私たちに感謝する心、感謝する言葉をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。